このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福沢やすこです。ねえねえ石川さん、ちょっと気が早いんですけどもね、私たち2人のなにわ体感、今回が年内ラストの放送になるんですよ。
あと3週間で大晦日なんて、まだやらなあかんこといっぱいあるのに、なんや世話しないですよね。
そうでしょう。私ももう年末って驚いてます。私たち2人のコンビが
石福コンビね。
そうです。私たち石福コンビ結成から5ヶ月が経とうとしてますし、本当に月日が経つのって早いですね。まあ月並みな言い方ですけどね。
ほんま早いわ。ところで2024年の初放送っていつなんやろ。
なんと元旦なんですよ。
まあそれはおめでたいこと。辰年やしね、なんか勢いやりそうやわ。
そうですよね。まあちなみに前回の辰年2012年はね、京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の研究でね、ノーベル生理学医学賞を受賞した年で、その12年前の辰年2000年はシドニーオリンピックで高橋尚子選手が金メダルを取った年なんですよ。マラソン競技で日本人女性が取った初めての金メダルですよね。
山中先生の iPS 細胞の研究って、角膜とか、網膜の移植手術、そして臨床の研究なんかも進んできたりして、私たち視覚に障害のある人たちにも少し希望が見えてきましたよね。
そうですよね。もっともっと研究が進むといいですよね。2024年の辰年はどんな年になるのかな。
辰って十二支の中で唯一架空の生き物、なんか縁起もよくって勢いありそうですもんね。
辰年って努力したことが実を結ぶ年らしいですよ。
え、それいいね。なんか辰のごとくガガガガガッと私たちの番組も思い切って、勢いよく、そして上り調子でいきましょう。
いきましょう。
そんな元気いっぱい、今年もパワフル全開だった石川、自己紹介しちゃいます。
はい。
私は京都ライトハウス鳥居寮で展示やパソコンを教える仕事をしています。当事者活動としては京都府視覚障害者協会発行のメールマガジン色鉛筆の企画編集をしています。来年のね、目標ちょっと言っちゃおうかな。
聞きたい。
私とにかくマルチタスクで忙しいんですけど、来年は今年よりも一個一個のことをより丁寧に深く取り組んでいきたいなって思ってます。
素晴らしい。
じゃあ福沢さんも自己紹介お願いします。
はい、わかりました。私は JBS 日本福祉放送オンユーでガイドヘルパーを6年させていただいてます。今年1年もたくさんの時間のガイドを担当させていただきまして、いろんなことを経験させていただき、学ばせてもらいました。来年はね、ちょっと展示の勉強をしてメモを取れたらいいなって思っているんですけども、石川さんちょっとニヤニヤとしてますよ。
ぜひぜひ私優しく指導いたします。
うわ、頼りにしてます。
頑張れ福沢。
ありがとう。頑張ります。ということで、視覚に障害をお持ちの石川さんと私福沢の2人でお送りする今年ラストのなにわ体感、見たことない大阪、今から30分間どうぞよろしくお願いします。さてさて、今回もおなじみのコーナー、体感リコメンドです。リコメンドっていう言葉、最近ちょくちょく耳にするようになってきましたよね。
そうですよね。 リコメンドってね、うん、おすすめっていう意味ですよね。
そうですね、まあ、これまでは石川さんおすすめの13の商品や食べ物、それから視覚障害者の皆さんへの恋愛のすすめなんかもご紹介いただきました。そして前回はなにわのパーソナリティ仲間の浜崎雄三さんからいただいたおすすめ情報をご紹介しました。
浜崎さんからの情報をいただいて、男性の方にも喜んでもらえる情報をお届けできたかな。どうしても私の紹介するものって女性向きだったりもするし、
スニーカーと靴の中敷きのお話だったから男性も女性も共通のお役立ち情報ですもんね。まあ、でも石川さんのおすすめの中にも男女共通お役立ち情報いっぱいありましたよ。
それって食べることでしょ。
そうそう、美味しいものいっぱい紹介してくださってますもんね。リスナーさんからのメッセージでも早速食べましたとか今度買ってみますというお声もいただきましたから、
美味しいのが嬉しいって、これは性別も年齢も障害とかあるとかないとかそんなこと関係なくみんな嬉しいもんね。
で今回の体感リコメンド石川編、何をご紹介くださいますか。
ほなご期待にお答えして、うん、やっぱり今日も食べることいきますね。
うん、やった。
みんな知ってはるかな、うん、どうかな。551の蓬莱、この中で私が大好きなメニュー、うん、海鮮焼きそばを今日は紹介します。うん、駅とか空港とかそれからデパートなんかでもこの551の蓬莱のお店たくさんあるんですよね。
はい、
いつでも大人気で行列してることが多いんですよね。
確かに。
例えば、うん、新幹線とか、うん、飛行機とか、うん、あのかぐわしき551を持って、はい、みんな乗らはんのかなって、うんうん、私余計な心配までしちゃうんですけど、
うん、
ところで福澤さんも551好き？
もう大好きです。ちょくちょく買いますよ。
ガイドで行かれる時に、うん、利用者さんも買いたい言うて並ばはることありますか？
あるある。つい先日もね、阪急梅田の改札口入ったところに551があるんですよ。そこにね入って利用者さんにお伝えしたら即買われました。
やっぱり関西人は好きやね。
うん、
私はね買って帰るのも好きやけど、うん、食べるのも好きで、
うん、
デパ地下のまあそれこそカウンターで、うん、足ブラブラのそういう椅子しかないようなとこのちっちゃい食べられるイートインみたいなスペースで、
うん、
さっきも言いましたけど海鮮焼きそば食べるのが好きなんですよ。
うん、石川さんやっぱり麺好きですね。
バレてるバレてる、うん、もう今更隠すこともない麺好きの私でございます。
はい、
海鮮焼きそばね、エビ、イカ、ホタテ、そして私が大好きなお野菜がたっぷり入ったあんがかかってて、
うん、
麺が香ばしく焼かれててね、あーもう今喋ってるだけでめちゃくちゃ食べたなってきた。福澤さん紹介して。
はい、わかりました。もちろんです。551蓬莱の海鮮焼きそばがいただけるお店ですね。
お値段もしっかり言うてね。
うん、了解しました。お値段はね990円の税込みです。お店の場所はまず有名なのは本店かな、難波の恵比寿橋筋商店街にありますよ。商店街の難波側の入り口から歩いて3分くらいのところですね。そうそう、石川さん、この551蓬莱の本店といえば私からのおすすめ情報もあるんですけど、ご紹介してもいいですか？
教えて教えて。
あのね、視覚障害者の人と一緒に本店にランチを食べに行ったという友達から聞いた話なんだけどね、本店ってほら3階までお店があるでしょ、蓬莱のね。1階は豚まんとかのテイクアウト専門のお店、レストランは2階と3階に、まあ、階段で上がらないといけないそうなんですよね。でレストランに入るのももう結構こういつも並んでいることが多くって、私の友達も視覚障害者の人と一緒にその列に並んでいたそうなんですね。そしたらね、どこからともなくお店のスタッフが来てくれて、階段ではなくってエレベーターがある別の入り口まで案内してくれたんですって。
へえ、すごい。
うん、でもねそのエレベーターって お客さん用じゃなくって従業員さんが使うエレベーターだったそうですよ。
ということは、うん、視覚に障害のある方が並んでいるっていうことに、うん、どなたかその職員の方が気づいてくださって、まあ、案内につなげてくださったっていうことなんですよね。
うん、そうなんですよ。従業員さん用のねエレベーターだから、まあ、2階についてもまずバックヤードみたいなところを通って、レストランエリアまで案内してくれたらしいんですよね。エレベーターに乗ってる間に私の友達も視覚障害者がいることをすぐに見つけてくれはったんですねってスタッフさんに聞いたんですって。そしたらそのスタッフさんが、うん、テイクアウトコーナーのスタッフからね、目の不自由な方が並んでいらっしゃいますって声かけがありましたっていうお答えだったんです。友人がよく気のつくスタッフさんがいらっしゃるんですねと言ったら、いえいえ、テイクアウトコーナーのスタッフは、まあ、常にお店の外の通りを見てますからね、何かあったら誰でもすぐ対応しますよ。その奥のガラス張りの中で豚まん包んでいるスタッフも同じなんですよっておっしゃったそうです。
あ、今そのお話を聞いてて私もふと思いつくことがあるんです、
うん、
私がよく利用してた京都高島屋の地下の551さんもね、
うんうん、
私だいたい買い物の最後に、うん、まあ、そこに寄ってお腹を満たして帰るっていうので、まあ、デパートの中の最後の寄り道地点なわけなんですよね、
うん、
でそこで、まあ、お食事いただいて、
うん、
じゃあ帰るってなったら、うん、宝来のスタッフの人がもうそのまま手引きで正面玄関まで、もちろん551の袋を持って、
うん、
はい、あの私を手引きして、うん、アテンドしてくださるんですよね、
うん
うん、だからもしかしたら551の宝来さん、
うん、
そういうふうに障害のある方やお年寄りに優しい、そういう教育をされてるのかな、なんかそんな風に感じました。
そうでしょう、私もそう思いました。でも本店にはなかなか行けないわという方もいらっしゃると思うので、石川さんが行きつけのカウンタータイプのお店も含めて紹介しましょうか。
デパートの中やったら結構たくさん店舗あるん違うかな、
うん、そうそうそうなんですよ。まずは梅田阪神デパートの地下2階、それから大丸梅田店の地下1階、ここは2箇所ありますけどね、一つはテイクアウト専門みたいですよ。それから大丸心斎橋店本館の地下1階、阿倍野近鉄ウイング館の地下2階、上本町近鉄の地下2階、そして京橋京阪百貨店の地下1階、堺高島屋の1階、仙北高島屋の1階にもあるんですよ。
大阪は量産あってえな、羨ましいわ、うん、
ねえ。それからね、西宮の阪急デパートの1階にもあるし、石川さんのお膝元である京都には JR 京都駅の伊勢丹の地下2階と河原町の高島屋の地下1階にあります。まあこれは石川さんがもうよくご存知ですよね。
そうそう、よく知ってる知ってる、
うん、今ご紹介したお店情報はひょっとしたら移転などがあるかもしれないので、念のためにインターネットなどで調べてくださいね。
それでね、今日はお店で食べれる海鮮焼きそばを紹介したんだけど、
はい、
もちろん買って帰る方も大好きなんですよ。
うん、
で豚まんならね、
はい、
2個で420円くらい、そしてね、
うん、
うちのダーリンが大好きで、
うん、
ついつい買っちゃう、
うん、
レジ横に置いてる甘酢団子、
あ、ありますあります、
これパックに入って、
うん、
多分10個ぐらい入って、うん、380円ぐらい、
うん、
これ豚まんとか、
うん、
つい多めに買っちゃうシューマイとかと一緒にこれもっていつもダーリン言ってるんですよね。
うん、
それでね、日曜日に、
うん、
551でシューマイ買って、
うん、
月曜日のお弁当にこのシューマイ入ってたら、
うん、
あ、ちょっとリッチ、深夜はせーのお昼休みになるわけですよ。
わ、うん、かるわかる、
匂いするけどね、うん、気にしない。
はい、
今回の体感リコメンドは551の宝来の海鮮焼きそばをご紹介いたしました。
はい、 関西圏以外の方はなかなか召し上がる機会がないと思うんですけども、お仕事やご旅行でおいでになった時に、石川さんがハマっている海鮮焼きそば、そして関西人がハマっている豚まんをぜひ食べてみてください。
ところで551がある時ない時のあのコマーシャルって全国の皆さんご存知なんやろうか。うん、
それがね、秘密の県民ショーでやってましたよ。大阪府民が聞くと絶対に笑ってしまう魔法の言葉ですって。
なるほどね、うん、ちょくちょく会話にもある時ない時使ったりしますもんね、
うん、
ほな今度私ダーリンと口喧嘩した時にこの魔法の言葉使ってみようかな。
なにわ体感、
見たことない大阪。
私ね、先日ウクレレの先生やっちゃいました。
すごいですね。それはいつですか？
10月の30日で、うん、もうかれこれ1ヶ月以上住んでるんですけど、
うん、
これってね、うん、初めてのウクレレ体験っていうことで、うん、神戸アイセンター病院の中にあるビジョンパークでやってきました。
へ、
私がやるこの初めてのウクレレ体験っていうのは、うん、こう楽譜が見えないとか、うん、楽器やったことないよって人でも、うん、どうぞっていうことでやってます。
うん、
私もピアノは少しだけ子供の時にやったんですけど、うんうん、弦楽器はやったことないし、
はい、
で全く楽譜も見てないし、うん、手元も見ずにウクレレを始めたので、
うん、
まあ自分のその経験を含めてやったことない、うん、でもなんか音楽やってみたい、ちょっと楽器触るだけでも触ろうかなっていう人をぜひぜひ来てねっていうことでやってます。
うん、
で私がなんでウクレレやろうかなと思ったのは、
はい、
ガズレレの YouTube があって、
うん、
それをきっかけにウクレレを始めて、今もその YouTube を活用してるんですけどね、
うん、
このガズレレの話ね、うん、めちゃくちゃええ話あるんよ、
うん、
だから来年いっぱいそのお話はおしゃべりするね。
うん、楽しみにしてます。
私がやっている神戸ビジョンパークでの初めてのウクレレ体験は、
うん、
2024年1月15日14時から17時の間で次回開催しますので、
うん、はい、
石川におしゃべりしたいなとか、うん、ウクレレどんなんかなとか、楽譜ミントやるってどんなんやろうとか、何でもええから興味のある人ぜひ来てみてください。楽しい時間作りましょう。
さて石川さん、今日の一曲は
ケルティックウーマンのアメージンググレース、聞きましょう。
イルランド出身の女性4人組のコーラスグループケルティックウーマンのアメイジンググレイスをお聴きいただいてます。石川さんはこの曲にどんな思い出があるんですか？
プレゼントをもらうサンタクロースのクリスマスじゃなくって、うん、なんだかな、うん、今自分が生かされてるっていうことに感謝をするもう一つの本当のクリスマスっていうことを考えさせられます、うん、自分がミッションスクールに行っていたっていうことや息子も同じようにミッションスクールの学校に行っていたっていう経験も重なるんですけれども、はい、クリスマスの季節になると、うん、やはり、うん、イエス様の誕生の聖劇っていうのをやったりする。でそういう中に、うん、真っ暗で大変な状況の中に一筋の光が芽生えてくる、うん、このことを喜ぶっていうことがあるんですよね、うん、で私特別な信仰心とかも持ってなくって、うん、神社行ったらパンパンってお賽銭やるし、うん、家帰ったら仏さんにチンしておまんじゅうもあげるし、うん、お守りだってブラブラぶら下げてるようなそういう人なんですけど、うん、やっぱり教会でキャロリングっていうのをクリスマスイブの夜にしたことがあって、はい、その時に感じた病院の中庭で病室に向かって聖歌を心を込めて歌ったっていうその経験から、うん、あやっぱりプレゼントってもらうんじゃなくって感謝をして誰かに何かをあげられる与えられるそのこと自体に喜びを感じる、うん、これが本当のクリスマスだなって感じます。だからこういうアメージンググレイスとか賛美歌とか聖歌とかそういったものに、うん、なんかこのシーズン心惹かれちゃうんですよね、
うん、
息子が幼い日も、うん、クリスマスにサンタさんにお願いをしたのはミニーちゃんの小さなぬぐるみでした。朝目が覚めてその袋を開けた瞬間息子は私にはいママメリークリスマスと言ってミニちゃんのぬぐるみをくれました、うん、自分が欲しいものじゃなくって、うん、誰かを幸せにできる何かを自分が届けたい、ね、そんなことを幼い日に彼が思ってくれたっていうこと私にとっては今も宝物です。
うわとってもいいお話。
皆さんにとって穏やかで温かい誰かと共にもしくはお一人でも大切なこと大切な人を思えるそんなクリスマスが訪れたらいいなって思ってます。
なにわ体感
見たことない大阪。
さてすっかりクリスマス気分に包まれましたが石川さん石福コンビの今年ラストのなにわ体感そろそろお別れの時間が近づいてきましたね。私たちのなにわ体感見たことない大阪ではリスナーさんからのメッセージを募集しております。体感リコメンドへのおすすめ情報や番組全体へのご感想私たちへの質問などでも構いませんよ。メールでお気軽にお送りください。ご紹介させていただいた方には石川さんが編集しておられる書籍見えない地球の暮らし方2と5000円札を区別できる封筒をお送りしますのでぜひご住所もお知らせください。お知らせくださったお名前や住所はプレゼントをお送りするためだけに使わせていただくものでそれ以外の目的では使用しませんのでご安心ください。送り先のアドレスはスペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。
今年はたくさんのメッセージを夏休みにはお子様からたくさんのご質問をいただきました。皆様からいただいたお声に心から感謝しております。来年も皆様からのメッセージお待ちしております。
そうですね。そしてこの番組なにわ体感見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。聞き逃した番組は JBS ホームページにあるオンデマンドというコンテンツから過去の番組をいつでもお聞きいただけますのでぜひアクセスしてみてください。ということで石川さんからリスナーの皆さんに 来年に向けてのメッセージをお願いします。
来年も私たち石福コンビでおもろく楽しくやっていきたいと思っています。皆さんどうか来年もご視聴お頼もうします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。では石福コンビでお送りしたなにわ体感見たことない大阪、いよいよお別れの時間です。次回は2024年元旦から皆様のお耳にかかります。
今年最後は私たち石福コンビのことで、浜崎さんたちのチームは年内まだまだ番組続きます。今年最後まで皆さんご視聴お願いいたします。誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福沢やすこでした。
せーの、皆さん良い幸せを。